明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサー和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、はい、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介してまいります。はい、さあ純さん、今月6月のテーマ一体何にしましょうか。
はい、歯と口腔ということですね。
今月は歯と口腔でお届けしていきます。この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って。株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って。
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは歯と口腔です。ゲストは奈良県立医科大学口腔外科学講座教授の桐田忠明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、この前私の顎がコキコキ昔言ってましたっていう、
は
い、
顎関節症ですね。
顎の病気ってどういうのが他にもあるんですか。
まあいろいろな病気がありますね。出来物腫瘍というのがありますし、はい、であと嚢胞といってですね、顎の骨の中にですね、海の袋のようなものができる場合があるんですね。
はい、
それはなかなかまあ自覚症状が現れない場合が多いんですけど、かなりまあ大きくならないととかですね。あとまあ、顎がですねコキコキ音が鳴るとかですね、はい、で急に口が開かなくなるとかですね、そういうふうな顎関節症というのもありますよね。
はい、嚢胞って先生具体的に言うとどういう病気なんですか。
顎の骨の中に海の袋が徐々にできて大きくなっていくという。
怖いですね先生。
そうなんですよ。怖いっていうか、まあ、なかなか自覚症状がね、今言いましたように現れないですから、かなり大きくなってからまあ見つかるといった場合も多いということ。
それは手術で除去できるんですか。
そうですそうです。
あ、じゃあそこからこうなんかこうもっと深刻な、例えば顎が壊れてしまうとか、
もっとそれがまあ大きくなると骨がこう薄っぺらくなりますよね。
そうですよね。
そうするとちょっとしたこう力が入るだけでポキッと折れてしまうと、それで見つかるといった場合もありますからですね。
そこまで来たら大変ですよ。
それは大変です。
なんか想像しただけでも痛くなってる。
顎に関して、そのなんて言うんでしょう、例えば顎関節症みたいにこう、はい、割と聞いたことのある病気以外あまりこう印象がなかったので。
そうですね、なかなか皆さんご存じないですよね。専門家でないとなかなか一般の方はあまりご存じないですよね。はいは
い、逆に顎に関してなんか気をつけた方がいいですよみたいなのあるんですか。その噛み合わせだとか。
噛み合わせはですね、やはり、変な噛み合わせの癖があるとかですね、例えば頬髄をつく癖があるとかですね、まあ、そういうふうな習慣がありますとですね、顎の関節の片っぽの関節のところにだけ力がものすごく常にまあかかっているということになりますのでですね、はいはい、それで顎のまあ関節症、顎関節症というのは起こりやすいと、そんなことは言われてますね。
頬杖で。
そう。
これでもどうしても癖になっちゃってるっていう方もいるかもしれないですもんね。
これ先生調べられるんですか、自分の噛み合わせはあのいいか悪いかとか。
あ、それはですね、歯医者さんなんかに行ってですね、顎の肩を取ってもらうわけですよ。肩取りをしてもらうわけですよね、はいはいはい、それで上下の歯並びを見て、どういうふうな状態かというのは分かると思います、
ね、そうなんですね、
は
い、でそれに合わせてこう指導もしていただける
んですか。そうですね、ひどい場合にはこうマウスピースを入れて、
はい、
顎の噛み合わせを安定させるというふうなこともやる場合もありますね。
あ、やっぱりその噛み合わせが安定すると全然違ってくるんですか。
そうですね、顎の関節 が耳の前にありますけれども、
はい、
そこにやっぱり、異常な力がかかっているがために顎関節症というのは起こっているというふうなことになりますので、
うん、あ、そうなんですね。
そうですね、ですからそれを、噛み合わせがやっぱりどこかでずれている場合が多いんですよね、
うん、
それとか歯ぎしりが非常に強い方ですとですね、はい、夜中も顎の関節のところに力が常にかかっているということになりますので、負担が大きくなってですね、顎関節症になりやすいということになります
ね。あ、僕ね歯ぎしりなんです先生、実はそれだ。
歯ぎしりっていうのもやっぱり体に影響あるんですね。
そうですね、
そうか、なるほど。
僕昔剣道やってたんですけど、剣道とは関係ないですかね。
あ、例えばね、剣道もとかスポーツかもやられる方ですと、ものすごくこの瞬間力を入れる瞬間、ものすごく力がグッとかかりますよね、
はいはい、
そういったものも顎の関節にはちょっと問題があると。
やっぱそうですか、はい、で剣道って特に当たった瞬間に声出さなきゃいけないんですよ、大きい、
はいはい、はいはいはい、
だからそのものすごい力がかかってる可能性はあるんですよね。
そうですね、
だから小学校の時サッカーと水泳やってた時は大丈夫だったんですけど、
剣道になってから
いきなりなってから来たんでね、カキカキカキカキ
顎に負担かかっちゃったっていうことなのかもしれないですね。
うん、でそこから長い期間かけて今は何でもなくなったんです、はい、自然に治ることって先生あるんですか。
もあります。
あるん
です。
治療する場合もあるけれども、自然とじゃあ純さんは治ったパターンです
ね。じゃあなんか歌手の方とかも。
そうですね、若い、女性の歌手の方がですね、顎関節症になられて歌が歌えないとかですね、コンサートが開けないとかですね、そういうふうなことも時々聞きますよね。
あるんですね、やっぱり、はい、顎ってやっぱり大事ですよね。
そうです
ね、
大事です。
みんな歯ばっかり気にしてるけど、
確かに
そもそも顎が動かなきゃ食べられないですよね、何も、
はい、
はあ、なるほどね。
あの顎に関してで言うと、その先生がおっしゃった腫瘍ですか、はい、これは顎の腫瘍。
そうですね、顎の骨の中とかですね、歯茎とかですね、のところに、腫瘍というのができる場合があるということになるんですよね。
あ、
腫瘍と言いますのは、体の至るところに、できると言っても過言ではないんですけれども、
はい、
当然お口の中にもそういったものが、できる場合があるということになりますね。
そうなると、あの例えば痛みとかやっぱり出てくる場合もある。
それがですね、早期のうちに、早いうちにそういう自覚症状が現れたら非常に発見は早いということになりますけれども、必ずしもそうではないということになって、かなり大きくなってからやっと、受診されるといった場合も多いということになるんですよね。
これは検査ってあるんですか。
検査は残念ながらないんですね。
いや、そんな感じがしたんですよ、
はいは
い、ないんですね。
だからだってその自分的に人間ドックにこう毎年行くけど、そういう感じの検査はないですから。
なんかあの健康診断だったり人間ドックって、歯と口腔って どういう検査、その定期検診って、
歯の検査は時々ありますけれども、お口の病気までしっかりと見るという検診はないですね。
ないですよね。
そうですよね、確かに、
うん、
そうなると本当に自覚症状がだったりして、初めて病院、その歯医者さんじゃなくて、ちょっとこう多分奈良県立大の先生の学科であるとかところを受診するっていうことに。
そうですね、それとか、かかりつけの歯医者さんがある場合には、そこに定期的に受診されることによって、あの発見、早期にですね発見されるといった場合もありますね、
だからその歯と口腔って、私もその先生にお会いするまでってやっぱりどうしても歯磨きをちゃんととか、こういう歯磨きの仕方とか、そういうことばっかり歯周病にならないためにはと思ってましたけど、もうちょっと大きな病気も潜んでるんだなっていうのが、分かりましたね、本当にね。
ちなみに先生、顎のその病気を持ってる人っていうのは、その人口の中で 何パーセントとかって数字出てるんですか。
顎の病気というのはたくさんありますから、それのパーセンテージ、それだけのパーセンテージというのはない
です。ないんですね。
は
い、その中の限った、はいはい、例えば腫瘍とか、はいはい、っていうとどれくらいなんですか。
あのお口の中の、まあ、いわゆる、まあ、悪性の腫瘍の患者さんというのは、まあ、大体、まあ、がんの患者さんの1から 1.5% ぐらいなんです。決して多くはないんです。
あ、でも1から 1.5% ぐらいいるんですよね。
いらっしゃいます。ただお口と言いますのはね、まあ咀嚼をしたりとかですね、あとおしゃべりをしたりとかですね、飲み込んだりとかですね、まあ、いろいろな重要な役割をしているというところになりますので、まあ、そういった病気が生じた場合は、まあ、やっぱり手術とかいうことになるんで、まあ、なかなか、まあ、なかあのその今というのは機能の面をですね回復させしてもらうというのはなかなか難しいところがあって、まあ、早期のうちにやっぱり発見をして治療すればほとんど機能障害は残らないということになりますけれどもね。
いや、ちょっとそれをまた来週、
う
ん、
そうですね、
うん、詳しく
腫瘍のお話、
はい、
口腔がんのお話になってきますけども、はい、来週伺っていこうと思います。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではじゅんさん、最後に今日のキーワードだけ発表しておきましょう。
はい、あの腫瘍もあるんですよっていうところで、
そうですね、来週につながっていきますね。
うん、あの先生おっしゃってて、まあ 1% 全部のその腫瘍のがんの、うん、
パーセンテージとそこまで高くないかもしれないけど、でもやっぱりいらっしゃるわけだから、
僕の中では高いなと。 1% 100人のうち1人、ね、そもそも大腸とか、
そうです、ね、
胃とかそっちの方ばっかりだと思ってたんで、うん、100人に1人でも十分多いなっていうんで、ちょっと詳しくお聞きしたいです ね、
そうですね、伺っていきましょう。はい、
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの車室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんから取り上げてほしいテーマやご意見ご感想をお待ちしております。そして皆さんからの質問も受け付けておりますよ。来月7月のテーマ、じゃあさ決まってるんですよね。
はい、頭痛です。
頭痛、
はい、
これはあのもういろんな頭痛ありますもんね。偏頭痛で悩まれてる方もいると思うんです。
実は私昔偏頭痛だったので。
あ、昔、
はい、
ということはその頭痛の辛さも分かるし。
十分分かりますね。
ぜひ皆さん、はい、頭痛でご自身が今疑問に思っていること、ご自身で悩んでること、よかったらお寄せください。
はい、
宛先です。メールの方は健康アットマークobc1314.co.jp です。健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪、明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方、メッセージに忘れずご住所とお名前、ご住所とお名前と連絡先も忘れずに書いてお送りください。そしてこの番組なんですが、株式会社平田のホームページでも聞いていただけますのでね、はい、株式会社ヒーラータ、ヒラタはカタカナでヒーラータで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社ヒラタの提供でお送りしました。
「自分を知っている」